鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小塚あゆまアナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。小塚アナウンサーはなんとおととい9月19日お誕生日、は
い、ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いくつになられたのかしら。
39歳になりました。
あらまあ、最後の30代のうちに。
そうですね、
まあ、抱負をどうぞ。
なんとか30代のうちに悪あがきをしてですねまあそれは冗談ですけれども、まあ今年1年もですね、いい仕事をして、美味しいお酒が飲めるように頑張りたいなと。
そうですね、
はい、
そしてねまた素晴らしい実況をねファンの皆さんにたくさん届けていただきたいと思いますね。すね、はい、この秋の G1 シリーズでは実況の予定はどのレースですか。
今のところは秋華賞を担当する予定でございます。
まあアーモンドアイの
牝
馬三冠かかるレースです。
今からどんなレースになるのか、ちょっと緊張しつつワクワクしてます。
そうです ね、まあ、達成してもですし負けても、万が一敗れてもねやっぱりもう忘れられないやはりレースになるでしょうね。
まあこんなね機会はなかなかないと思いますんで、
はい、いや今からどうする、三冠だったなんていう
考えときます。まだ時間ありますんで
なんかね聞いてる方もワクワクしてきますけれども、
はい、
さて凱旋門賞もね、ほら近づいてまいりまして、16日の日曜日にフランスパリロンシャン競馬場で前哨戦のフォア賞が行われて日本のクリンチャーが出走いたしました。
はい、武豊騎手を背に好スタートを決めて花を奪ったのですが、残り 300m 付近で内と外から他の馬に並びかけられますと失速、最下位の6着に終わってしまいました。
残念な結果とはなりましたけれども、でも2週間後の10月7日に今回と同じ舞台、ね、パリロンシャン競馬場の 2400m で凱旋門賞行われますから、やはり一度使って、そして環境にも慣れて、なおかつこのクリンチャーはやはり使ってから良くなる叩き量化型ということで、これまでの成績も物語ってますからね、そこはもうパリロンシャン競馬場でも何回も乗ってらっしゃる武豊騎手ですから、やはりクリンチャーと武豊騎手の巻き返しに期待したいですね。
はい、そしてこの凱旋門賞ですが、お聞きのラジオ日経でも生中継いたしますので。
やったー、
はいはい、ぜひ我々の中継をお聞きいただいて、クリンチャーと武豊騎手に声援を送っていただきたいなというふうに思っております。
はい、
この後はよしこさんと小屋敷アナウンサーの進行でお楽しみいただきます。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。馬博士楠瀬亮さんにお聞きする馬の心。先週に引き続き馬博士の楠瀬亮さんをスタジオにお迎えしてお話をお伺いしていきます。
はい、農学博士で獣医師でもある楠瀬さんは JRA 競走馬総合研究所で馬の心理学行動学を長年研究されました。現在は日本総作艇協会参与を務めていらっしゃいます。そして今年4月に著書サラブレッドに心はあるかを上司されています。
はい、先週は楠瀬さんがこれまで馬とどのように関わってこられたのか、そして著書の概要についてもお話しいただきました。
はい、今週はさらに詳しいお話をたくさんお聞きしようと思います。はい、とても楽しみです。
そうですね、ではご紹介いたしましょう。楠瀬亮さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
楠瀬さんは馬の心理学を長年研究されていますが、競走馬のメンタル面の重要性というのはどのようにお考えなのですか。
競走馬の場合はですね、人が乗って走って初めて仕事になるわけですよね。基本的には馬の習い性っていうか学習能力を上手に使って、で競走馬に仕上げていく。例えば鞍付けっていうのありますよね。
はい、
で鞍付けして人が乗ると、人は体重の 10% ぐらいの、ものが 背中に乗るわけですよ。だそれに対して馬に怖くないよと、安心していいんだよっていうことを上手に教えながらブレーキングをしていくわけです。騎手が乗るようになれば騎手の指示通りにちゃんと動くってことを教える、全部その教育なんですよね、うん、で競馬の場面でも例えばゲートが開いたらビュッと走っていくと、でこれも教えるわけです、はい、教えないとゲート開いたら一体なんだこれ開いたぞだってでそれはもう開いたら走るんだっていうことを教えると、
はい、
あと例えば道中我慢するっていうことも教えたりですね、いや競り合った時に隣の馬に負けないっていうこと、でもこれもある程度教育で、まあ、不可能じゃないと、合わせ馬をこうすることでですね隣の馬との競り合いの時に頑張って走らなくちゃなんないんだっていうことを、まあ、学習させるわけですよね。ことごとさように競馬っていうのは馬のメンタルが、まあ、とても重要だということが言えます。
基本的に馬が学習能力の高い動物であるっていうことが元にあるわけですね、
うんうん、そうですよね、ただまああんまり頭良くてですね、
はい、
例えば年取ってくるとずぶい馬って出てきますよね、はい、でこれずぶいっていうのは一生懸命走んなくたっていいんだとそれ気づいちゃって、でそこを気づかせないっていうことも、まあ、重要なメンタル面でのケアになるわけですよね、例えば走る時に常にハッピーな気持ちで走らせるとかですね、勝った時にはちゃんとうんと愛撫してやるとかですね、
褒めてあげるんですね、
そこをうまくケアすることで年取ってもですね、走っている競走馬に、することはできると思うんですよね。
この本の中で落ち着きのある馬ほど成績がいいのでは、はい、ということに関して触れた部分が気になったんですけど、詳しく教えていただいてよろしいですか。
この仕事はですね、あの競馬場へ行って、はい、実際のその競馬に出走している馬の落ち着き具合をスコア化してですね解析したって、まあ、こういう仕事なんですよ。で、まあ、1年以上かけてですねトータル6000頭の馬、6000頭はこの数だけでびっくりしますね、草案所っていうのがあるんですけど体重を測定するんですよね。で体重を測定した時にじっとしてるやつもいればちょっと揺れるんで逃げちゃうやつがいる。でそれに対して厩務員さんが愛撫して落ち着かせる、そうすると落ち着いてやる。で一方でしゃくるっていうのがあるんですけどガンガンガンガンその馬を下に向けてやる、そうするともう馬は余計暴れたりなんかするわけですよ。でそれでもスコアを取るわけです。落ち着いてれば0点とか、10歩以上動いたら5点とか、なんかそういうい
くつか項目を分けてそれをポイントにする。
そうそうそうそう。でそれをトータルで体重測定とか馬のチェックの時、それから想定士が蹄鉄を調べる時、まあ、そういったもんでそれぞれおとなしかったかどうかってスコア化して点数にして、あの、まあ、いろんな解析したんですけど、まあ、一番興味あるのは成績ですよね。
どうなんですか。
で成績としてはですね、全ての競馬場、今言った東京、阪神、札幌、それから2歳、3歳、小馬と、まあ、こういう条件ごとに分けてですね調べると、スコアの低かった馬、すなわちおとなしかった馬のグループとうるさかった馬のグループで比較すると、明らかにおとなしかった馬の方が先着、平均的に先着する先にゴールに入る、平均ですけどね、可能性が高いと、
はい、
で一番極端だったのは札幌競馬場の新馬戦と、おとなしいグループとうるさい馬のグループで平均 1.5 着おとなしい馬の方が先着するんですよ。だこれはあの勝つ可能性を高めるっていう意味じゃ、馬をおとなしい方がいいし、おとなしく教育した方がいいということになるんですが、はい、まあ、残念なことにですね統計的、数学的な統計的優位差はない、
はい、
で統計的優位差がないっていうのは、まあ、簡単に言えばですね、馬券検討の対象にしても結構心もとないと
、はい、
要はおとなしくなってビリッケツになるやつもいるし、
ね、
大騒ぎしたって一着に入るやつもいるわけですよ。でこれはあくまでも平均の問題なんですよね。その馬券買う方はこの一頭勝つか負けるか、だけど例えば生産牧場もう何十頭も生産してれば、
はい、
たくさんの馬を競馬に出すわけですよね。それから育成牧場も同じ、それから厩舎だって まあ、平均的には20頭ぐらいの馬を管理してて、まあ、その馬が次から次へと競馬で走るわけですよね。でその馬たちの勝つ可能性を少しでも高めるためにはやはり、まあ、子供の時からおとなしく素直な馬にする方がいいだろうということになりますよね、
はい、はあ、それであの落ち着いた馬を作るためにというテーマの賞もあったわけなんですが、うん、つまり今楠さんがお分かりになったことをさらに一歩進めての研究ということになりまして、うん、これは落ち着いた馬を作るためにはどういうことを今度は、う
ん、
あ、
まあ、いろんなものを調べてるんですが厩舎に入ってきた後ですね、普通に調教して、まあ、競馬に備えるわけですが実験をしたことあるわけです、はい、で一つのグループは調教だけしてあとは昼間はもう厩舎に入れちゃうと、うん、で別のグループは朝調教はするんだけど午後もう一度クラウドつけて30分だけいろんな経験させるわけです。でトレセンだと森林商用馬道とかあったりプールがあったり乗馬球にはこうあのいろんな障害、はい、カラフルな障害があったりとか、はい、あるいは地下のトンネルがあったり、まあ、いろんなそのなんていうかな馬にとって新しい体験ができるような場所がいっぱいあるわけです。でそれを1週間単位でいろんなところに連れていくわけ でそういうグループを確か3ヶ月ぐらい片方は調教だけする、うん、片方は調教はして午後も30分ぐらいあのいろんな体験をさせると。でその3ヶ月後にですね両方の馬のたちをあの人が乗ってあの例えば、島々のですねあの通路を作ってそこを歩かせる、
はいはい、
それから銀を張った絨毯そこをまた歩かせる。その時の心拍数を測ったりいろいろ調べるとですね、
はい、
心拍数が一番きれいに出たんですがいろんな体験をしてた馬たちの方が全く新しい体験に対して心拍数が低いんですよね。で一方で体験してなかった方は高いと、
はい、
まあ、緊張と緩和ですよね緊張と緩和をさせることによって、新しい刺激に対して落ち着いていられるような馬に、まあ、教育できると、でまあ、競馬場ってもういろんな刺激があるわけですよ ね、
そ, うですね。
それにまあ備えれば、
はい、
まあ、そこで最終的には競馬の成績結びつくんじゃないかと、まあ、こういうことですよね、かつて僕が競馬会入った頃はですね、
はい、
ちょうどジャパンカップが始まった頃でジャパンカップの時最初の頃なんていうのは外国の馬はすごいおとなしいわけですよ、
はい、
だけど日本の馬大騒ぎでこれはもう話題になったんですけど、もうそれからもう30年ですね
ね、
でそれだけ厩舎も生産牧場もいろいろ勉強して外国行ったりジャパンカップに来た馬たちのその日々のケアの仕方とか見たりですね、で日本もだいぶ良くなってるんですよね、まあ、体力だけじゃなくそういうメンタル面でもかなり日本の調教技術上がってきてるというふうに思います、うん、まあでもこれからもどんどんいろいろ調べてですね、あの新しいことを反映させていった方がいいと思いますけどね。
そういう、まあ、知識が競馬ファンを楽しませてくれる、そしてまた強い馬作りにつながっていくっていうのがいいですよね、
はい、
でまだまだですね興味深い話、はい、サラブレッドに心はあるかには満載なんですね。でこの番組ではお時間に限りがあるということでぜひ続きはこの本をお求めいただきましてお楽しみいただければなと思います。
その他にも武豊騎手との対談、
はい、
馬という動物の繊細さを知ってほしいというコーナーも収録されています、
はい、
中高新書ラクレの一冊本当に読みやすい本ですよね、
はい、まあ、武豊騎手と言いますとそのディープインパクトについてもこの本では触れられていてどうしてディープインパクトが強いかということにも ね、
そうですね、
書かれてるんですね、うん、
あのディープインパクトがあの3冠取ったのは2005年ですよね、はい、で今のファンでリアルタイムで見てない人が結構いると思うんですよね、ディープ の、 その現役時代の本当に素晴らしい能力っていうのが、まあ、書かれてますんでぜひお読みいただければと思います、
はいはい、やはり魔法に書かれるほどディープインパクトというのはある意味理想のサラブレッドであるということですね、マーシュボバになってからもそうなんですもんね、すごいですもんね。 では最後に、はい、楠瀬さんの今後の夢を教えていただけますか。
実は僕昔絵描きになりたかったんですけど、それなかなか、まあ、食えないの分かってでもまあ学生の時はちょこちょこ描いてたんですよね、で競馬会入って研究始めたらもうほとんど絵描く時間的心の余裕もなかったし、でもこれからね有り余る時間をですね若い頃の夢を実現すべく、絵を描いていきたいなと思います。
ああそうなんですか、はいはい、そして、まあ、その絵が好きということで実は銀座一丁目にも画廊をお持ちで
っていうか、まあ、いらっしゃるんですよね、
銀座一丁目の奥のビル201号室に、イットアン、
そう
一つのうさぎのアンと書きます、はい、イットアンという画廊を、お持ちでいらっしゃいますので、はいはい、ぜひそちらの方にもね皆さん訪れていただきたいですね。
ありがとうございます、
はい、馬の絵 の作品を飾ることもあるということですよね。
12月に前出られた、はい、斉藤さんが展覧会やってくれるはずです、
ね、たこともありますので、ではそういった趣味をなさいながらもぜひぜひやはり、これからの日本の競馬世界の競馬のためにもそのお持ちでいらっしゃる馬の知識というのを後輩の皆さんたちに本当お伝えして、そしてまたファンにも幅広くお伝えしてくださいますように、絵を描く傍らぜひご活躍くださいますようにはい、はい、お願い申し上げます。
こちらこそよろしくお願いします、はい、
またチャンスがあったら馬の話をお聞かせください、はいはい、どうも2週にわたりまして楠瀬さんありがとうございました。以上馬博士楠瀬亮さんをスタジオにお迎えしてお届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は都合により、木曜日の収録でございます、週末の出走馬が発表されました木曜日の夕方に収録しております、
はい、
先週予想したセントライト記念とローズステークスですが、
はいはい、
2つともよしこさん的中おめでとうございます。
ありがとうございます。
生まれんを見事に的中で、はい、3週連続の的中ということで、
はいはい、思い出しても思い出せないぐらい3週連続なんて過去にあったかしらっていう感じで1回ぐらいあったかな。どうですかね、
上り調子、
いやいやいや、
激しいムード、
こんな私にとって本当にね、もう大変なことですので感動しております。
3週連続なおかつダブル的中ですから、
はい、ね、嬉しいですよね、うん、はい、頑張りますね4週連続なるように、はい、
今週は日曜日中山でオールカマー阪神で神戸新聞杯が行われます、はい、まずは中山で行われます芝 2200m の G2 オールカマーを展望していきましょう、
はい、
このレースの勝ち馬には秋の天皇賞の優先出走権が与えられます、
はい、
まあ、頭数手頃になりましたけれども、メンバーはなかなかいいんじゃないですか。
そう言いましたよね、うん、なんといってもダービー馬 VS サツキショーバということで、はい、去年の、ね、ダービー馬レイデオロとサツキショーバアルアインがぶつかるわけですけれども、ダービー馬とサツキショーバがぶつかるっていうのは61年ぶり2度目のことで、その61年前っていうのは1957年なんですが、はいはいはい、前年1956年のダービー馬白地からとサツキショーバヘキラクが戦ったということで、
オールカマーでその前年のダービー馬サツキショーバが対決するのが61年ぶり
なんですって、新聞で見たんですけどね、それですからわそれはすごいですね、
すごいですね、
だってこのレース自体も、ね、歴史があるということを物語ってますけど、うん、その61年前は白地からが2着、うん、
はい、
ヘギラクが6着、ダービー馬に軍配が上がりましたね、
はい、
ただ、うん、ダービー馬はこれまで勝ったことがないの、オールカマーに3回出てきて勝てなくて、今回4度目ということですけど、うんうん、どうでしょう、はい、レイデオロは勝てるのでしょうか、
うん、
ね、ですからやはりこの注目でレイデオロとアルアインっていうののこの戦いみたいですよね、うん、
見たいです。
まずこれが本命対抗ですよね
ということはレイデオロが本命ですか、
はい、はい、そうですね、はい、そして同じ4歳のちょっと待ったのダンビュライト、う
ん、ああなるほど、
はい、宝塚記念はちょっと足余すところもありましたしね、うん、それから頑固がね気になるんですね、はい、うん、父中山フェスタは同じ舞台のセントライト記念勝ってます、はい、そして母父がシングスピールですよ、ね、4カ国で大レース勝ってるっていう、はい、本当にダートでも芝でも強かったっていう、うん、その強さをついてるわけですから、はい、頑固も侮っちゃいけないと思う、すごく魅力的な血統と私は感じているので、うん、はい、この4頭、うん、どうする、ボックスにする
どうしますか。
でもレイデオロとアルアインで決まっちゃうとね、
まあそうですね、
そうですよね、うん、弟の分までね、お兄さんが お兄さんは勝つよということで、うんうんうん、じゃあこちら本命にして、
なるほど、
だから本命なのでレイデオロから流しますか、3点
流しましょう、
はい、
はい、
アルアインダンビュライト頑固に流します、
はい、
では小塚さんは、
私はエアアンセムですね、
あ、はい、
函館記念で、初の重賞制覇、この7歳にして充実著しいと、うん、しかも田辺騎手はこの中山の 2200m 本当にうまく乗りますから
ですね、
はい、
先週もね、
このコンビ魅力ですよ、
はい、はい、確かに、だけどこうほらこのままあのままってなるとね、うん、増えちゃうんですよね、
そうなんですよ、
はい、分かりました、
いいメンバーですね、
はい、いいメンバーですね、
はい、さあ続いて阪神競馬場で行われます芝 2400m の G2 神戸新聞杯の展望です、
はい、
このレースの1着から3着までの馬には菊花賞への優先出走権が与えられます、
はい、
こちらもメンバーは揃いました、
はい、こちらは、はい、今年のダービー馬と皐月賞馬が戦うということで、はい、これは18年ぶりのことだそうです、
うんうん、
ねえ、そしてワグネリアンはあの福永雄一騎手がね、はい、あのまあ、落馬で負傷してしまったので、うん、藤岡幸太騎手に乗り換わりなんですが、調教では雄一騎手よりも数多く乗ってるというふうに ね、 うね、調教師の談話もありましたし、うん、藤岡幸太騎手もあと1勝で500勝達成ということなので、はい、うん、もしかしたらこの前その勝つかも分かりませんけれど、その区切りの勝利がダービー馬騎乗のワグネリアンっていうとまたいいですよ ね、
うん、そうですね、うん、
やっぱり調教にずっと乗ってらしてなかなか本番で乗れなかったけど、本番で乗れるチャンスっていうのはジョッキーにとってとっても大事だと思いますし、うん、藤岡騎手にとっても非常にね、あの力の入る一戦だと思うので、そのあたりも込めてね期待したいと思います、
はい、
そして皐月賞馬エポカドーロ、はい、ダービーでも粘りましたからね、うん、あと名勝鉄痕と、はい、ゴーホザサミット、はい、ワグネリアンからこの3頭に流したいと思います、はい、マレンです。小塚さんは
やはり、まあ、今名前が挙がりましたが名勝鉄痕はですね、
はい、
ラジオ日経賞の勝ち馬ですから、
そうです、強かったですよ ね、
ねえ、ハンデも重かったんですけども、
はい、トップハンデでした、
ね、いい勝ち方を見せてくれましたんで、
はい、
まあダービー組は正直強いとは思いますけれども、はい、やっぱりねラジオ日経という名前をつけたレースを勝った馬ですから応援したいですよ ね、はい、
ね、
はい、頑張ってください。リスナーの皆さんからも予想いただいておりますのでご紹介します。
はい、お願いします。
馬なりくん .com さん、
はい、
前略よしこ様、
はい、
小島太志調教師の引退収録の日に JRA 主催ツアーで白川次郎さんと同行させていただいた際インタビューをいただいたものです。
あ、
以来毎週楽しくお耳にかかってます。その説はありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございます。
またよしこさんの本も遅まきながら拝読させていただいています、はい、今は思い出競馬読んでますよ。
ありがとうございます。よく手に取っていただきまして、
先週はローズステークスは秋山くんに、セントライトは岩田くんに刺され、かなりグレグレ中年親父です。また機会あれば予想にも投稿させていただきたいです。よしこさん、はい、全国の競馬ファンに幸あれ。 PS 頑張れお重長さん、バローネタウフも応援してるよといただきました。
はい、どうもありがとうございます。馬なりくん .com さんも当てて頑張ってください。
はい、繰り返しになりますが、今週都合によりまして木曜日の夕方に収録しておりますので、木曜日の夕方以降に届いたメールは残念ながらご紹介することができません。
申し訳ありません。
はい、またぜひお送りください。そして、この木曜夕方以降の出走取り消し等には、対応できておりませんので、ご了承いただきたいと思います。
来週は G1 スプリンターズステークスね、 G1 ですよ。
早いですね。
そしてシリウスステークスの展望を中心にお届けいたします。また来週は特集で10月の重賞思い出のレースをお送りいたします。お聞きの皆さんの予想、そして10月の思い出のレースもぜひぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は中山阪神2つの競馬場での開催となります。
日曜日の中山競馬場はフリーパスの日で入場料が無料です。そして中山競馬場内の食堂売店で販売される生ビールが半額となります。
いいですね、
飲みたい。そして最終レース終了後にパドックではジョッキーカーニバル2018が行われるのですが、イベントの進行役を務めるのが我らが小塚アナウンサーです。
はい、ぜひお時間のある方はぜひ、はい、今年はですねジョッキーが4チームに分かれて対決となります。ファンと力を合わせて3つの勝負に挑んで優勝を目指すというイベントになっております。
ねえ、毎年ね、毎回楽しいですもんね、はい、期待していますよ。また阪神競馬場では日曜日の最終レース終了後第11回ジョッキーフェスティバルが開催されます。 トークショー、チャリティーオークションなどなど楽しいイベントが企画されています。
同じく日曜日の阪神競馬場には茨城弁の掛け合いで大人気のお笑いコンビ雷のお二人が来場。12時20分ごろと14時30分ごろからお笑いステージを行います。
さあ、そして武豊騎手は JRA 通算4000勝まであと4勝です。はい、今週は中山競馬場で土日で9クラに騎乗予定です。今週中の記録達成なるでしょうか。期待したいですね。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚歩夢でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。